QIC。
こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました56歳、印刷機を動かしています、ラジオネーム鹿児島のベース弾きカツン。
ありがとうございます。
えのき座師匠、木田上さん、 QIC の皆様、こんにちは。
こんにちは。
自分のことではありますが、56歳で転職をしました。今年前半にいろいろと重なり、いろいろあったことで8月末で前の職場を退職することになりました。9月10月とハローワークとネットの職業紹介事業所を通じて職探しをしました。退職時は印刷関係の仕事から離れて運送業か介護事業にと思っていましたが、なんだかんだと印刷業の会社へ就職することになりました。長年印刷業界にいたので印刷のことはある程度分かってはいましたが、この年齢になって新たに印刷機の使い方を勉強することになるとは思いませんでした。転職についてですが、実はこれまで、就職活動をしたことがなく、今回初めてハローワークとネットの、職業紹介事業所で、職探しをすることになりました。とりあえず希望の仕事を探してみましたが、軒並み賃金が低い、人手不足なのに低賃金とはどうしたものかと、あるところなど、正社員募集で基本給10万円にも満たないところがあったりして、よくこんなので求人が出せるなと思いました。運送業は今年からの法改正で一層の人手不足と言われていますが、それでもかつてのような、高級高い給料というのは見当たりません。今国民民主党が103万円の壁を打破すべく動いてはいますが、働き手全体の賃金を見直すことも大事なんじゃないかなと思います。あと非正規雇用は禁止すべきです。前の職場を辞めたのも非正規雇用だったからで、もともと正規雇用で誘われたのに、いつまで経っても正規雇用してくれず、なのに正規雇用の人たち以上に仕事をしていても昇給、賞与、退職金はありませんでした。そのくせ問題が発生すると正規雇用と同じ扱いにするので、まあ、嫌気がさして辞めることになりました。非正規雇用なんてのは禁止にして、正規雇用かアルバイトの、二択にすべきだと思いますが、どうでしょうかというお便りです。まあでも就職転職できてよかったですね。ご仕事がなくて、まあ路頭に迷う、まあ、家族もいらっしゃるでしょうから、そういうわけにもいかないということだと思いますんで、まあ何らかのそのお仕事が見つかったというのは本当お喜び申し上げたいと思いますけれど、私もこの番組でもちょいちょい申し上げておりますけれど、この大阪に出てくるまでの間、転職活動を人生初やってみようということでやったわけですね。で、その時も、その時はハローワークは使わなかったです。というのはその時熊本の、ハローワークに行かなかった理由は、熊本での仕事を探してなかったからでありまして、で基本関西っていうのをまあターゲットを絞った上で、まあ転職というか、まあそれまである種フリーランスみたいな形でずっといたわけで、まあその就職活動、50過ぎ、まあ年齢で言うと55歳前後でした。その時の、おっさんが、まあぶっちゃけ言うと、私のそのマスコミというかテレビラジオでの経歴を書いちゃうと、まあなんだこれはっていうことになってしまって、みんなビビっちゃうんですね。だからそこの部分はもうはっきり言いますと隠しまして、となるとね、私経歴がスカスカになっちゃうんですよ。でそのスカスカの経歴のジジイが突然転職活動をしたって、あんなもんうまくいくわけないわけですよ。でまあぶっちゃけ60社、書類落ちということで、面接にすら至らないということですね。で、まあ、ちょこっとぐらいは、ちょっと経歴書いていいやつをこう出しとかなきゃいかんかなという話になりまして、例えば、企業で言うと、広報であるとか、そういう宣伝、そういったものに関しては非常に能力ありますよという部分を 書いたら、まあ、ようやくいくつか、まあ、書類が、まあ、突破しまして、面接に、駒を進めることができたということで、で、まあ、大阪で幸い、一社、その、自転車の、ロードバイクだとかの、まあ、部品などを販売しているベンチャー企業がありまして、そこが宣伝の、能力がない、そういうスタッフがいないということで、ぜひ来てほしいということになって、で、あ、これはいいや、乗ろうって話になって、大阪に出てきたのが2019年の3月の末で、で、仕事に就いたのが2019年その4月の頭だったわけですけど、まさか2ヶ月で辞めることになるとは今までも思わなかったんですけど、で、まあ、これはもう、ちょいちょい話してますけど、もうめちゃくちゃだったんですよね、そこが。で、ハラスメントとかそういうのは一切なかったんですけど、ともかく、やってることが、まあ、衝動得に反するということを申し上げましょうかね。だからもう、そんなところにいたくないということがあったので、やめまして。で、もう、これはもう背に腹に変えられない。すぐに次の仕事を見せないと、干上がっちまうということで、まあ、そのメディア系のエージェントにお願いをしまして、で、まあ、ご紹介をいただいて CM 制作会社に入り、で CM 制作会社で CM 作るのかなと思ったらそうじゃなくて、もっとでかいプロジェクトを社長マターだったんですけど、それを担当しろと、プロデューサーをやれということだったんですけど、まあそれのその取引先の、まあ、何度も申し上げておりますけど、頭文字が P っていう会社の、2つ P があるんですけど、大阪にある P っていう会社ともう一つの P っていう会社がありまして、その両方を合わせて PP っていう会社があるんですけど、その会社のその担当の部長が、まあ、トンマな人で、全然なんかこう、仕事が進まなくなって、暇で暇でしょうがなくなって、毎日毎日、会社の金を使って、電車に乗り放題という、お金で大阪の地理にものすごく精通することができるようになったということもあるんですけれども、まあ、結局それじゃあもう仕事にならないっていうんで、ちょっと何でもいいから仕事させてくださいなっていうことで、エージェントにお願いしたところ、じゃあまあこちらの方ございますよっつんで、まあそのテレビ局、まあ有名な、全国のケーブルテレビを買い叩いて、全国組織にしてしまった悪どい会社、アルファベット4文字がありますけど、そこに入ったと。で、そこの特番プロジェクトのプロデューサーになったんですけどね。まあそういう流れでした。で、大変ですよ、やっぱり。その、うん、まあ私の場合はその、まあ幸い潰しが効く技術を持ってたので、それでなんとかなったんですけど、それをもし隠してやってたら、いつまで経ったって、それはまあ無理です。で、ここに今お便りにもあった、その賃金のこと、これも大きいですよね。その、まあバブル期だとか私とか若い頃からすれば、本当に日本っていうのは貧乏な国になっていて、で、給料が下がっていて、で、なのに世の中の物価は上がっていて、これいいんでしょうかこれっていう。で、それここでちょっと期待して、自民党石破さん期待してんだけど、あんたどうしたのよっていう感じじゃないですか今ね。で、かえってこの国民民主党の玉木さんの方がなんか目立っちゃって、で、おそらくそれの陰謀かなんかっていう、その松田さんが好きな陰謀説がもうすでに出てますけど、玉木を潰すためにセクハラだやるなんだっていう、その脇の甘さをついてきたっていうような話も一部出てはいますが、まあともかく今本当に大事なのは、この国民の賃金、このお金をその上げるっていう、そのお金を差し上げるって意味じゃないですよ。賃金を上げる、アップするということが、やっぱり一番大事じゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、月給毎月100万円以上の高給取りの木田上優子さん、いかがですか。
やっぱり非正規はやめた方がいいですね、おっしゃるように。
はい。
で、やっぱりそうですね、賃金を上げてもらう、税金を下げてもらう。
はい。
あと、その物価も、その下がるような、作りにしていただきたいんですけど、それがもう一向にならない
というかね、私物価は別にね下げなくていいと思ってるんですよ。
まあまあ給料が上がれば
です、給料上がればいいんです別に、で、で便乗値上げをするやつがいたらもうただじゃおかねえぞっていう、そういう意味で政府がちゃんと睨みを利かすっていうのが大事で、 でそこら辺とかをちゃんとやれればいいんですけど、本当に今の日本ってダメだなというふうに思うんですけれど、これしかもその野党で気を吐いてるっていうか、ちゃんとそのネゴシエーションして話をつけようとしてるのが、まあ僕は支持す、あの別に支持はしてませんけど、国民民主党が今やってるわけで、他はやいのやいのって言うだけで何にも進めてないですからね、特にピンクはなので本当に野党ベンチャーってのは困るなというふうに私なんかは思うわけです。でこれ本当に国民の生活を本当の意味で底上げっていうか、本当にある程度のそのサラリーというものを担保するように、本当世の中の構造を変えていく、そのためにはもう一番簡単なのは今木田上さんがおっしゃった、そしてこのお便りの中にもある非正規をもうやめる、これでいいと思いますよ、まずは。でもちろんその非正規を選択したいっていう人がいたとしたら、それは私それで行きますからって宣言すればいいだけの話で、基本企業としては非正規雇用っていうのはなくします、基本的に正社員にしますっていう形にした方が僕はいいと思いますけどね。でなかったらこの書いてあるようにアルバイトっていう形で人を集める。でアルバイトだけで回してるような会社っていうのは、そのまあ基本その例えばマクドナルドだとか、その建築だとか、あるいはコンビニみたいに、そのまあ現場の人たちでそのにお任せしてやってる部分はいいんだけど、やっぱり経営だやれなんだってなった場合に、それはアルバイトってわけにいかないですし、しかも本来コンビニとかでも今その作業のその幅というか、例えばその単に物を売ってお釣りをお支払いするとか、それだけじゃなくて、例えばその公共料金の水筒であったり、その収入その入れるやつだとか、いろんなこともあるし、さまざまなものがあるんですけど、ただそうね、でもそれは自動化させてんだよね、やつらはな、コンビニは何でもかんでも今もうレジでさえ自動じゃないですか。だから、うん、そこでバイトでやるんだっていう強弁できるような体制がそこにあるんだろうなと思いますけど、まあこれからロボットも増える、 AI が増える、そういったことになってくると、本当に人間の賃金その本当に上がるんだろうかっていうちょっと危惧を抱いてしまうわけでありますけど、でもこれはやっぱり声を上げていくしかないんじゃないかなというふうに思ったりするわけです。続きまして、こちらは徳島県鳴門市からいただきました。48歳主婦、ラジオネーム時津風。
ありがとうございます。
昨年発足した子ども家庭庁の年間予算4兆1456億9119万6千円、これ2024年度の予算だそうです。その費用対効果に疑問の声が集まっています。先代の、大臣、これは2代目の大臣ですよね、加藤鮎子大臣、加藤の乱で、おなじみの加藤浩一さんの娘さんですわな。この加藤大臣のポンコツぶりもさることながら、今度は三原淳子大臣ですよ。顔はやばいよ、ボディボディですよ4兆円もあれば他に優先してやるべきことがあると思うんですがね、というふうに結んであります。まあこの子ども家庭庁が何をする役所なのか、もちろん子どもの、健全育成ということが第一なんでしょうけど、例えば家庭内のその DV であったり、いろんなものであったり、まあ多岐にわたるんでしょうけど、そのこれ文科省じゃできなかったんですかね、であるいは厚労省じゃできなかったんですかね、まあ、できたと思うんですよ。でこの子ども家庭庁にというものを作って4兆円も予算組むんだったら、まあ、ぶっちゃけ例えば能登やらその他その災害のその被災地のその復興復旧復興に本当待ったなしでその取り組まなきゃならないようなそういう地域にせめて1兆円ぐらい組んであげるとかできたと思うんですよね。ちなみに本当にね、僕は最近も能登のいろんなことを調べてるんですけど、愕然とするんですよ。今能登のその公費解体、公のお金を使ってその壊れた家、もう使えなくなった家、危険判定された家、それを取り壊すわけですけど、この公費解体が 24% しか進んでないという。で、まあ言ってみれば7割5分がまだ手つかずで雨ざらしになってると いうその話を聞いて、その熊本も大概時間かかったと思いますよ、そのいろいろね。でももっとはるかに早かったと思いますよ。でうちなんかはね、確かにね、コーヒー解体するまで2年かかったわけですよ。うちはまた特殊な例でしたからね。でもほとんどのところはまあ1年と経たずに更地になっていってたと思います。例えば、熊本の大地震は、熊本大分大地震はですね、2016年の4月の真ん中に起きたわけです。4月の16日、だったですかね。で、我々、IBB、まあ、当時 FMC ですが、 FMC のスタジオが現在の新鍋、に移転したのが、7月の終わりぐらいだったと思います。もうほとんど8月に近い状態、4ヶ月かかったんですよ、移転するまでね。で移転して、もうすぐに夏が終わり秋が来てって感じで、だいたいあれですね、10月ぐらいかな。だから言ってみれば地震があって、半年後ぐらいでしたけど、その引っ越した先は東区、熊本市の東区っていうところで、結構被害が大きいところだったんですけれど、ほぼほぼ更地になってて、もう新しく家を建てるって言って基礎工事に入ってるっていうようなところもあっちこっちにあったと思います。で一部まだ何ですか、集合住宅だとかで、その権利上の問題で、そのどこがどうするんだっていう、その権利の部分で揉めていたやつなんかは時間がかかってたんですけど、例えばまあ個人のご自宅であるとか、そういうやつなんかはもう結構早かったと思いますけどね、その頃も半年経ってたら。なのに能登は未だにそうだということで、そういったところだとかをこうスピードアップするための予算だとかっていうところに回した方がまだ世の中役に立つという。だからこの何のために作った、まあこの官庁であるのか、まあそれなりの意義はあると思うんですけど、他のなんていうのかな、回すべき予算っていうのがやっぱあるはずで、そっちに回して、だから子ども家庭庁があったっていいんですけど、これを例えばこの今4兆1456億っていう、どういう算定基準でこれを出したのか知らないですけど、この1456円をごそっと抜いて、で各省庁からもごそっと抜いて、でそれと合わせたら何兆円かなるわけ で、それをその例えばいろんな本当にプライオリティの高いところ、優先度の高いところに持っていくっていう、そういう柔軟なその政治っていうのをなんでできないんだろうなっていうふうに本当に私は思うんですけどもね。で、なんとかなんねえかという、なんともなんねえんだな、俺がな、ということで。さあ、木田由子さん、この子ども家庭庁にどんな期待を寄せてい
らっしゃいますか、ね、いや、期待も何もね、私は関わらない。
やっぱほら、かつて憧れた三原純子じゃないですか。やっぱ、木田さんも顔はダメだよ、ボディって。いまだにこうボディにこうゾンとこうね、政権好きをこう、
だって私より上の世代ですよ、三原純子。
知ってますよ、私と同世代ですから
ですよね。
私はその頃は三原純子のファンで、レコードも買ってましたんで、デビュー曲です、セクシーナイトのシングル持ってますから、いまだに、
別になんかこの人なんかしました、
なんかしましたって、政治的な何かってこと、
そう
してないんじゃないかな。あれなんだっけ、お猿の奥さんだったでしょ。
あ、そうですね、元ですね。
お猿って今なんて言うんだっけ、あれなんかな、
あ違う、
モンキッキかなんか なったろ、なんか、
そう
細木和 子さんがね、もういないよね。見ないけど、
多分あまり表舞台には出てないですよね、
だからなんかレーサーとかしてたろ、なんか、
あそれはもう前ですよね、
だから別になんか
政治家になってね、
いや別にね、芸能人がなっちゃいかんというふうには僕は思い若干言ってもいいんじゃないかって最近思うようになってきましたけど、何がしたくてこの人やってるのか、
ちゃんとですね、勉強してっていうか、なんかそれだけのそのね、あれがあるんだったらしてもいいと思うんですけど、ただお飾り的なね、今いらっしゃるじゃないですか、今も、そういうのはやめてほしいですよね、
まあ
なんかその人のなんかそのね、経験とかその経歴とか
うん、いやだからね、子ども家庭庁というのが重き、こう重く考えられてないんだろうなっていうのが、この人事でなんとなくわかるんですよ。その前の、その加藤鮎子さんという女性も、もう政治家としてはいかがなものかって資質を疑いたくなるような、あの、答弁もひどかったですし、勉強もしてないんだろうなというのはなんとなくわかるわけですよ。で、だとすれば、今度三代目として出てくる人は、やっぱりしっかりした人を据えるべきだと私は思うんですよね。それがそうじゃなくて、三原淳子さんだと。で、三原淳子さんがダメかどうかっていうのはこれからはっきりするんですけれど、多分ダメだろうという私は思うわけですよ。ええ。で、そうなった時に責任誰が取るのっていう。本当にね、石破さん取るんですかね。
誰も取らないですもんね。
石破さんどこ見てんだか分かんないような目つきで、またなんかのらりくらりと、この三原淳子という人は、実は、素晴らしい、素質を持っておりましてね、とかっていうようなことを言ってる。
何をもってそう思ったのかも言ってほしいですよね。
まあ、本当にもう、本当与野党問わず、その説明責任を果たさない、まともに回答を寄せない、反省しない、そういう人ばっかりなんで、本当に、もうダメだなというふうに思うわけであります。
証明がないですよね、証明が。
まあ、だからこれ三原淳子さんがちゃんとここでこうやって小馬鹿にされるトークをされるのをこう見越した上で頑張ってそれなりの実績というものをこうやっていただければいいんですけど、本当にありえないんですよ皆さん、ええ、どういうことよというふうにも思うわけでありますけどもね、ということで、こんなこの子ども家庭庁4兆というか、この中の400億円ぐらいでいいと思うんですけど、400億円出せば日本の子ども食堂なんて、その全部国営でやれちゃうと思うんですよ。民間なんかに頼らなくても、でいろんな施策が打てると思うんですけど、そういうのをこう打ち出すのかな、打ち出さないでしょうね。
なんか無駄に使ってますよね。
無駄ですよ、本当にもう金の使い方というのが分かってないやつらが与野党、ね、本当に、
政治家はダメやな。なんか、なんか一般市民から出てくる政治家が、まあ、全部とは言わないですけど、
一般市民から出てきたやつでろくでもないやつ知ってますよ私。
誰ですか。一般市民から、
いや、すぐ隣町にいるんですけど、
いやでも、
中尾の2階に
だし、ここまで生活苦しくないじゃないですか。
まあ知らないですけどね、今は貴族様ですから、本当にね、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後はパラキル、今週は、もうね、あと1ヶ月ともう半分、年越しのあの番組についてお話をしていこうと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。